はい。
昨年ドラフト4位ですよ。右投げ右打ちの外野手ですよね。駒大苫小牧から駒沢大学に進学しての入団といった感じで、今年が1年目ですよね。
うん、そうですね。
うん。若林岳人選手の印象なんかを聞かせていただけたら嬉しいかなと思うんですけど、ヒデポンさんはいかがですか？
いや、びっくりしましたね。
うん。
単純に。
うん。
まずこんなに早く一軍に上がってきて、しかも試合に出場しているっていうので、
うん。
うん。なんか運を持ってるのかなっていう気がしますね。
おお、運ね。なるほど。
はい。
はいはいはい。確かに、運というのか、運命というのかわかんないですけども、
あ
と、お寺のお子さんでいらっしゃって。ガクトっていうのはこう、日本の古典音楽のね、雅楽における指揮者を意味するものなんですって。
うん。
それでだから、ありがたいお名前なんでしょうね。なんていうふうに思うんですけども、トンさんの若林選手の印象などはいかがでしょうか？
そうですね、足速いですね、盗塁打数結構、もうすでに6個ぐらいしてたかな。
へぇ、今現在、そうですか、う
ん。はい、足速いんですよ。ただ、若林選手も今日自打球で離脱しまして。
今日そうですか。
抹消になるかどうかは分かんないんですけど、今日自打球で膝に当てちゃってて。
膝、
うん、
うわぁ、
うん、はい。で、もう、そこから、もう、ケンケンで戻って、交代でしたね。
あー、そうですか。
片足早いのに、足、やっちゃって、ちょっともったいないな、っていう、感じですね、
うん。あらら、そうですか、これは。いやー、今だって、売り出し中ですもんね。
そうなんですよ。セーブは本当、離脱者多くて、悲惨ですね。
本当ですね。ジャイアンツも離脱者多いんですが、コロナなんで、時が経てば戻ってくると思うんですよ。怪我はね、ちょっと時間かかりますよね。
ちょっと怖いですよね。
軽
症であることを祈りたいと思います、
ね。なるほど、そうですよね。この若林選手は、駒大苫小牧の時に、1学年上に、日ハム1位の伊藤選手がいたそうですよ。うん。で、ちょっと学校の関係で、伊藤選手の指名と、1学年下の若林選手が、同時入団といった形になってますけれども、先輩後輩だそうですよ。日本ハムの伊藤選手っていうのは、ちょっと変ですよね。伊藤ハムっぽくないですか？そんなことないですか？
確かに。
なんてね、小ネタを入れながらですよ。鈴木翔平選手っていうのも最近よく出てます。という印象があるんですよ。2018年にはイースターの盗塁を取った選手です。ね。5年目の選手。昨年が一番出たのかな。46試合にと出場しまして、140打数の29安打と2割7厘という数字を出してますけども、今現在はこう、若林選手とのレフトのレギュラーポジション争いを行っているような選手なんですよね。うん。そんな鈴木翔平選手の印象を、じゃあ、ヒデポンさんから聞きたいですが、いかがでしょうか。
はい。身長が175センチで、そんなに大きくないんですけども。
はい。
結構パンチ力があるなって、僕が見た時には、うん、去年3割打ってた時で、彼しか打ってなかった状態だったんで、うん、このまま定着してくれればいいかなと思ってたんですけど、うん、やっぱいつの間にか、打率も落ちてきて、
うん
うん、どうしちゃったのかな。で、僕が今年、鈴木がレギュラー取れるかなってちょっと思ってるんですけど、それもまた、
うん、
また足ピピ状態で、
うん、
でもいつ爆発するっていうか、
うん、
ブレイクしておかしくないとは思ってる。僕が去年見た感じだと、
うん、
だから、なんとか今ブレイクして 欲しいですね。今のタイミングだと思います。
なるほどね。
はい、
どうさいかがでしょう、鈴木選手。
そうですね、ずっと西武ファンの中で期待されてるんですけど、やっぱりおっしゃる通り安定しない、定着しないっていう、うん、状況で、今年はオープン戦結構良かったので、僕前のパリーグ全員集合の時に、
はい、
スタメン、開幕スタメンで確か2番鈴木翔平にしてたんですけど、
はい、
はい、西川真也だったんで、うん、なんかまだこうそのあたりで揉まれてる感じですね、誰がレギュラーになるのか。
そっかそっか、だからライバルいろいろいっぱいいるということで、じゃあ先ほど言ってくださいました西川真也選手にも触れてみましょうか。ね、2017年ドラフト2位ですよ。右投げ左打ち。花崎徳栄高校出身の背番号51番です。2020年、昨年は3試合出まして、4打数1試合で2割5分と。ホームラン0で打点が2と。いった感じになってますけども、開幕戦にも出ましたよと。言ったようなことですよね。俊足とバットコントロールが売りな選手だそうです。それとまた同時に同じようなポジションを愛斗選手も、と接点ですよね。愛斗選手が2015年ドラフト4位、右投げ右打ちの背番号53番の外野手の選手で6年目の選手になってますと。過去最多出場は2019年42試合中53打数8安打1割5分1厘と言ったところでしたけれども、今シーズンはすでにもうホームラン3本打ってるんですよね、愛斗選手。
はい、
愛斗、そうですね、はい、打ちましたね。
ね、愛斗、マナヤ、そして、うん、彼、鈴木、このあたりで同じようなポジションに競ってるといった、うん、そんな印象でしょうか。
そうですね、うん、西川、僕、割と西川マナヤの、結構インコースを変態打ちするんですよね。
はいはい。
バット立てて。
わかりますよ。
バットコントロールうまくて、はい。
一郎とか上林系でしょ。
あ、そうそうそう。
はいはい。
なので、彼は、ちゃんと定着してくれれば、僕は秋山の、こう、継いでくれる存在になってくれるんじゃないかなと思って。
秋山翔吾ですよね。
秋山翔吾です、
はい。はいはいはい。
なので、ちょっと期待してますね。で、愛斗の方は、あれですね、はい、まあ、ホームラン打ってますし、こっちがちょっと浅村みたいな感じになってくれれば、
うん、
いいなと思う。秋山、浅村が、こう、愛斗、マナヤに変わるみたいな感じになってくれるといいなと思ってますね。
うん、中村竹也が渡辺くんになるようにと。
あ、そうですね。
合わせてと。
綺麗に、はい。
中地欲しいですね。中地誰ですかね。
中地欲しいですね。うん、まあ、ショートが今そうですね。パンチ力が、あ、ショートはそうですね。去年のドラフト3位で入った選手が、
うん、
パンチ力のあるショートなんで、中地になるかもしれないです。
あ、去年ですか。じゃあまた後で聞きましょうか。
はい。
ヒデボンさんいかがですか、この外野主人の。事情ですよ。
いや、アイトがすごく調子がいいみたいで、
うんうん、
そう、去年までは何かそのバットが出てこないっていうか、
うん、
なんか、ピッチャー投げた球がキャッチャーのミット入った時からスイング始めるみたいな、そういう なんですかね、
うん、
多分自分でも何をやっていいか分からない状態だったと思うんですけども、うん、なんか今年になってなんか強いスイングをなんか自然とナチュラルにできてるような感じは受けましたね。
うん、
それで、うん、はい、このホームランとか見てると、うん、あれ今年になってちょっと覚醒したんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、うん、ですよね。一昨年メジャーリュースで秋山選手が抜けたということもあって、
うん、
ね。この愛斗選手が新しいカーマー選手になる可能性は大いにありますよね、うん、
はい、
だと思うんですよね。これは期待大きいと思うんですよね、うん、 で、先ほどトーンさんが言われた、昨年ドラフトで入団のショート選手はどなたでいらっしゃるんですか？
ショート山村っていう、うん、はい、
あ、
選手が、はい、いまして。
相模ですか？
相模ですね。
うん、はいはいはい。
はい。で、首脳陣からも一人天才がいるって今言われてて。うん、で、今、西武だと出世番号、32番っていう背番号、出世番号なんですけど。
そうなんだ、へぇ。
あれですね、松井和夫が初め32をつけていて、その後7になって、うん、で、その後で浅村が32だったんですね。32から3になってっていうので、うん、西武だと出世番号扱いなんですけど、今、山村が32をもらっていて。
うん、
で、高校通算でも50本弱ぐらい確か打ってた気がするので、うん、パンチ力のあるショートっていうので、ちょっと中地になってくれればいいなと。
なるほどね。あ、はい、今現在、イースタンのレギュラーショートで出てますよね。
あ、出てますね。
うん、はい。だからパッケージなんですよね。だから、打者ドラフトって言われるような世代が、なんか西武さんの歴史にはあるみたいで。うんうん、ね、
はい。
中村拓也選手の時には栗山選手も入団。栗山選手だったっけ、中地だったっけ、
あ、そうです、同期ですね。
ね。
栗山が同
期。あ、栗山選手でしたっけね。はい、うん、みたいな。なんかパッケージでこう、森選手と山川選手もそうです、
ね。森山川もそうね。はい。
と、うん、いうことで、渡辺と山村もそうだろうと。
うん。
いうようなね、また近いうちに大きが来るぞと。みたいな噂も、野球マニア界隈で出てたり。
楽しいですね。
そういうような感じですよね。で、その中で、愛斗選手だったり、西川真也選手だったり、あるいはこう、そのあたりの選手がサポートに入ると、強そうな西武がまた帰ってくるぞと、言ったような印象があったりするんですよ。で、辻監督にしてみれば、今シーズン5年目か。勝負の年ですよね。
うん。
うん。その中で、こう、勝っていかないといけないといった。何でしょうね。確かに、リーグは制覇してたけど、日本シーズンまで届いてないって言った、部分を考えるとですよ。敗戦の陣のような印象もあったりするんですけども、そのあたりは特に、お考えはないですか？西武ファンのしてた西武ファンの方としてみたらトンさんはいかがでしょう？
そうですね、確か1年契約とかなので、うん、おそらく球団としても辻監督としてもそう思ってると思うんですけど、うん、僕はでも続けてほしいですね、こんだけ成績残して、
うんうん、
でやっぱこんだけ若い選手、辻監督入った時もやっぱ源田とか友崎とか出して、
うん、
勝ってるんで、
うん、
今ちょうど若い選手出てきてるとこなんで、
はいはい、
まあ、松井和夫監督も見てみたいですけど、うん、僕はまた辻監督をまだ見てないですね。
ですね、
うん。もうちょっとやってもらいたいなと、はい。
とてもよくわかります。Me too ですね。はい。ヒデポン君いかがですか？辻監督。
辻監督、そうですね。僕、たまに文化放送のライオンズナイターっていう、
はいはい、
ラジオ聞いてるんですけども、はい。
いいね、
うん。そうですね、もうちょっと、発言が、
うん、
過激でもいいんじゃないかなって。
気を入れて地味であると。
ちょっと地味かなって
気がします。うん、そうですね、地味です
ね。なるほどね、うん。
なんか、もうちょっとなんかその、なんていうんですかね。
演出が欲しいと。
メディアに対して、はい、演出を誰かしてくれないかなって、ちょっと思
いますね。なるほどね。あー、そっかー。
当たり障りは、うん、ありますよね。
うん。そろそろ、あれか。巨人から片岡選手を、片岡コーチを返そうか。
あー。いやー、勝ってきてほしいですよね。
そうよね。
三軍走塁コーチとかでしたっけ？
確かそんなんですよ。
そっか。
うん。
はい。
うん。そうですよね。 そう。だから、そっかそっか。まあ、とにもかくにもですよ。元気な西武が俺は見たいと。いうふうに思って今日特集をしてみましたが、打者ばっかり喋って、ちょっと投手をまだ喋ってなくて。投手ちょっと言ってみますか。投手はあんまし調べてないんですけども、ちょっとこれ、ちょっと、触っとかないと問題があるんで、ちょっと触っときましょうね。開幕投手が、コーナーちゃんでしたね。
そうですね。ね。
コーナー、浜や平井、松本、今井、上間という最初のローテーションだったんですけども、ローテーションはどうですか？あんま崩れてないですか？こんなもんですか？
ローテは、うん、ローテは、そうですね。変わってないかな。
うん。
ですね。
うん。ですね。はい。で、セットアッパーは、平選手と、それから、それに近いのはギャレット選手になるんでしょうかね。
うん。
うん。で、クローザーは増田選手ということで。うん、で、中継ぎのメインとしては、伊藤選手なんて人がいるんですね。伊藤翔選手ね。
はい。
で、佐野、宮川。宮川っていうのは、何年か前のドラフト1位でしたよね。
宮川は、あ、そうですね、ドラ1位。
ね。で、田村一郎。それから、今シーズンから、ハムから、加入しました吉川光雄と、
うん、
この辺りのリリーバーがいらっしゃるなと、いったような印象でしょうかね。
はい、
うん、
もうそのメンバーです。
うん、
うん、
で何だろうな、アウト取りだけや現代に届けばいいっていうニール選手はもうちょっとしてから戦力になってくるんでしょうか。
うん、
うん、
そうです ね、うん、先発が多分入れ替わると思います。
コロナの関係でっていうやつですよね。
はい、
ね、そんな感じですよ。こんな中ですよ、気になる選手がいろいろいるわけでして、うん、先ほどは若手の特集をしてみましたけど、このベテランですよ、松坂大輔どうしますか。
どうなんですかね。あの、今思い出したぐらいです。
あ、そっか。
いや、出てきてほしいんですけどね。
うん、
いや、内海とか、
うん、
松坂とか、
うん、
やっぱあの辺は、出てきてほしいなと思っていて、うん、まあ、あとは榎田とかも、今、二軍にいたりして、あの、阪神からしたやつ、
ね。そうですね。うん。
だから、はい。あの辺が、まあ、夏場とかで上がってきて、若手とかがこう、バテてきた時に、うん、こう、頼れるベテランが、変わる変わる回していくっていうところが取れるといいなと思ってますね。
なるほどね。ああ、
はい、
そうそう。僕、この今喋ってるのは全部原稿をノートに、ノートっていうアプリに記入してますけども、えのきだも、うすみを書いてるんですけども、今全部言ってもらって、はい、よかったですけど、何でしょう。やっぱ暖かくなると、体を動きやすくなるから、そっから期待ですよね。
うん、そうですね。
うん、なるほどね。どうですか、ヒデボン君はこの、今現在一軍にはいないベテランの選手への期待ってのはいかがですか。
そうですね。うん、まあ、上がってきたら絶対盛り上がると思うんで、うん、で、やっぱり、そういう勝ち星、もし上げられたら、うん、その一勝って多分、なんですかね、1.5 勝分ぐらいの効果はあると思うんです、ね。
いいこと言うじゃんか。うん。はい。
だから、僕は全然期待してますね。はい。
なるほど。松坂、内海、榎田の中で、この3人の選手の中で、誰が一番期待できますかね。
やっぱり松坂ですかね。
ああ、なるほどね。うん。
なんかそう、はい。なんか、失点しながらもなんか、7回くらいまで行ってくれない、行って勝ち星上げてくれたらいいなっていうふうに思いますね。う
ん、だってちょっと前まで中日で勝ってたもんね。
そうですね。
そうね。これは戦力ですよ。ぜひ期待したい。
はい。
いうことですよね。はい。最後にね、怪我人情報、どうでしょうね。山川選手が3月30日に、今季第1号のホームランを打った直後ですよ。一塁ベースを回ったところで左足が痛むと。いったところで、復帰状況とかっていうの話は出てきます？ 父さんいかがでしょう。
全然出てきてないですね。
全然出てきてない。
肉離れだったと思うんですけど、うん、はい、うん。全然出てきてないですね。なので、いつ復帰になるのかも、まあ、5月以降とかなっちゃうのかなっていう感じですね。
でも5月か。来月ですよね。
なるほど、ね。まあ、それすらもしかしたら早いのかもしれないですけど、全然情報が、続報が出てきてないです。
なるほどね。
情報は。
ああ、同じように翌日ですよ。栗山拓実選手が3月31日、上半身のコンディション不良ということで、落ちました。うん。こんな情報はいかがですか？
クリも全くですよね。続報が出てきてなくて。
うん、そうですか。うん。
はい。
昨年、ベスト9に入って、DH の部分に入りましたよね。
うん。
うん。こう、なんでしょうね。盛り上がっていきたい。中でですよ。中心選手がいないというのはちょっと寂しいかなというふうに思ってたりもします。戸崎修太選手って、4月3日にデッドボールにより骨折と。
はい、
ね、復帰は夏場以降かと。きっとオリンピックにも間に合わないだろうと。
うん、
いった感じですよね。結構痛いでじゃないですか。ヒデポン君いかがですか？戸崎選手の離脱っていうのは。
そうですね、うん。まあ、あまり代わりになる選手が、今のところ、まあ、出てきてないっていうのも含めて、うん、まあ、厳しいとこはあるんですけども、うん、若手にとったらチャンスなんで。
そうだね。
まあ、
う
ん、はい。なんとか頑張ってほしいですね。
さっきも言ったように、山野辺選手とか山田選手だとか、ね、一個しかないポジションだから。
はい。
うん。食らいついていきたいです。
はい、
ね、そうですよね。うん。トノさんいかがですか？トノサキ選手。リダース。
そうですね。ゴールデングラブ去年取ってるんで、うん、やっぱあそこのセカンド、まあ、源田とトノサキでゴールデングラブ賞のセンターライン固めてたっていうのが、
なるほど。
あるんで、
うん、
打撃はそんな上がってきてなかったんですけど、うん、やっぱ調子に乗れば、パンチ力があるし、20本。打てる。
はいはい。
中で、さらに守備力が消えてるっていうのは、かなり痛いですよね、
うん
うん。
アップルパンチなんて言われるような。ね、
そうですね。
パンチ力のある選手でございます。はい、サムライジャパン。うん、稲葉ジャパンではお馴染みの選手ですよね。ここはの離脱っていうのは、ちょっと西武としては痛いような印象もあるんですが、ですよ。うん、それを、うん、埋めれるような選手も僕はなんとなくいそうな気がするんです。そのさっき言った山野辺選手もそうだし、山田選手もそうだし、あるいはまた新しい選手 もう西武だったら出てきそうな気がするんですよね。
うん、
なんかこの間どっかの新聞記事見たら、なんと本日でプロ入り初本塁打5人目とかいう記事を見たことがあって、
あ、そうですね。言ってますね。
うん。若手がすごくはつらつしてると言ったような印象があるんですよ。
うん。
近日中の新しい黄金期を西武は迎えるんじゃないかな、なんていうふうに思ってるんですけど、もう一人だけ言わせてください。タイシンガー・ブライドン・タイガーことブランドン選手。
はい。
ね。声に出して呼びたい選手でおなじみの選手ですけども、オープン戦ではね、結構活躍したような選手でしたけども、さっき名前聞こえないだなと思うんですが、ヒデポンさん、どうですか、このブランドン選手。
バッティングフォーム見た感じ、うん、あまりタイミング取るのが上手じゃないのかなっていう、
はあはあ、
うん、気もしたんですけども、
なるほど、うん、
まあ、ゆっくりと、はい、プロの球は速いし、やっぱり変化球もすごい曲がるらしいので、
うん、
まあ、ゆっくりゆっくり、はい、成長していってもらえればいいかなと思ってますね。
ああ、焦ることなくということですね。
そうですね、はい。
なるほどね。うん。父さんいかがですか、このブランドン選手。
そうですね、ブランドン確か熱中症で離脱しちゃったんですよね。
うん。
で、そこからまた、ブランドも続報がないっていう状況で、うん、彼、うん、なんか、熱中症もったいないなって、ちょうど、うん、出てた時だったので、
うん、
北海道でしかも熱中症になっちゃったんですよね。
うん、
彼沖縄出身なんですけど。
ですってね。
大学北海道で、うん。はい。大学北海道で、で、ハム戦でホームラン打って、大学時代活躍できたところでホームラン打って、よかったーって言ってたら熱中症みたいな感じだったので、うん、やっぱパンチ力はあるんで、早く上がってきてほしいなと思いますね。
ね。そういったところですよ。西武という歯だけは、ぐんぐんぐんぐん若い選手が生えてくれた。うん。そんな印象があったりするんですよね。本当に目が離せない球団です。パリーグの中では僕はそういうふうに思ってます。うん。はい。今シーズンもまだ始まったばっかりで、ね、優勝戦線にも当然残ってますし、これからいろんな人が入れ替え立ち替わりで活躍していくことになると思うんです。パリーグ、西武ライオンズはぜひ注目していただけたらと思います。こんな締めでいいですか？
大丈夫です。
ぜひ西武ライオンズ見てほしいですね、試合を。
はい。はい。あ、じゃあ、そうか。じゃあ番宣しときましょうか。ね。トンさん、ご自分の番組の番宣でございます。ご自由に語っていただいて。
はい。
はい。
西武ばっかり本当に今回は語らせてもらいましたけども、まあ僕も西武以外の野球も見てたりして、その中での、まあ、NPB のニュース、をポッドキャストで配信してますんで、ツイッターもやってるので、燃えろプロ野球ニュースで検索してもらえれば引っかかるかなと思います。なるべくね、こう、偏りがないように、たまに熱入っちゃうんですよね、西武の方に。お届けしようかなと思ってるんで、全球団ファンの皆様、聞いていただければと思います。
はい。よろしくお願いします。ポッドキャスト、野球ランキング第1位ですよ。キングです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ね、僕はシーサーブログで配信してるもんですから、野球っていう細かな部門にランキング付けできないんですよ。スポーツで止まっちゃうんですよ。野球までいけたら負けないんだからな、お前にな。はい。こんなね、喧嘩を一個打っといて、じゃあ、ヒデポー君です。番宣。
はい。
はい。
あ、僕特に何も番組持ってないんですけど。
はい。
明日お休みです。職場がお休みですっていうことが、番宣です。
なんだそれ。ヒデポン君の、ノート、ね、ございます。僕、この後にね、この、なんでしょうね、配信した台本をまたノートにアップしますけども、ヒデポン君のーノートに飛べるリンクも貼っておきますので、ぜひ、見ていただければと思います。その中にはですよ、西武の話も書いてあったり、おしゃいえなんとかとか書いてあったよね。あれなんだい？
あれは、テレビ東京でやっていた、ドラマの、ですね、感想を書いたら、うん、何か当たるって言われて、
あ、そうなんだ。
のこのこ、はい、のこのこ書いたんですけども、何の音沙汰なしですね。
ノートで書いてるからじゃない？ツイッターとかフェイスブックで書けばいいじゃんか。よかったじゃない？
ノートで書いてくれって言われて。
あ、そうなんだ。うん、
書いたんですけど。
へぇ、おかしいね。引きがなかったのかね。
そうですね。多分、あちらが、うん、が欲しかった趣旨の文章と全く違う文章を書いていたっぽくって。
なんだか俺が考えた台本みたいな特集があったよね。
そうですね。まあ、あんまり触れないでほしいです。
黒歴史ということで。あんま見ないでください。
はい。
はい。
気になっちゃう。
はい。そんな、西武ファン3人でお送り出しました。本日は、ライオンズキャストと称しまして。はい。1時間とちょっとおしゃべりさせていただきましたよ。ベースボールカフェ期間中で本日は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。